聖書を拝読いたします。今週与えられました御言葉はルカによる福音書15章の26節から32節。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざらめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えられたということで、お父上が肥えた子牛を贈られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小屋に一匹すら入れなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、吠えた帽子を取っておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみに喜ぶのは当たり前ではないか。お前のものと題しまして、指導俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ルカによる福音書15章の25節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの25節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。この新教旧約聖書で今日の箇所は25節から一つの段落にはなっていますが、特別な見出しが付けられてはいません。このルカによる福音書15章は一節の前に見失った羊の例え、8節の前になくした銀貨の例え、11節の前に放蕩息子の例えというふうに落ち蓋体の見出しが付けられています。でこの込み出しについては時々説教の中で申し上げていますが、これ本来聖書には記されていない言葉です。新旧約聖書を翻訳した翻訳者たちが聖書に何も見出しがないとどこまで読んでいいかわからないだろう、そんな親切心から、読む上で手助けになると考えて便宜的に付け加えたもので、込み出しの言葉は本来の聖書の言葉ではありません。でそのために礼拝で聖書が朗読される際にはこの込み出しは読まないことになっています。これは本来の神様の言葉ではないためです。でところでしかしこの込み出しがないためにです、今日聞いているこの25節から後のところというのは放蕩息子の例え話に続く後半の記事のように読めてしまいます。で今日のこの箇所、そんな風に考える方、あるいは考える場合というのも、あるいはあるだろうと思うのですが、しかし、改めて今日聞いているようなこの言葉が聖書の中から聞こえてくると、私たちは考えさせられるのではないでしょうか。 この記事はどうして高等息子の帰宅の記事の後に語られているんでしょうか。仮にです、この15章が先週聞いた24節までのところで終わっていたならば、この章は誠にすっきりした構成になっていたのではないかと思います。3つの例えを通して失われていたものが見出される喜びが語られている、そういうふうになっていくだろうと思います。そしてその失われていたものが見出される、そこで本当に大きな天の喜びがあるのだと聞かされて、私たちは大いにそれに慰められ、勇気づけられ、励まされることになるだろうと思います。ところがです、実際には今日聞いている25節から32節の記事が最後にあるわけです。で、この今日の箇所というのは、今まで聞いてきた3つ並んでいた例え話と比べて読みますと、少し雰囲気が違うというふうにお感じになるんじゃないでしょうか。弟息子がはるばる遠い土地から父の家に戻ってきた。そして失われたものが見出された。で、このことに対して兄の息子の方は大変に冷淡な反応をしています。兄息子の厳しい対応が今日の記事からは聞こえてきます。これはどうしたことでしょうか。子羊が探し当てられ、銀貨が見つけ出され、弟息子の帰宅が喜んで迎えられる、そういったこれまでの筋書きから考えますと、今日のお箇所は随分違うという印象を受けるんじゃないでしょうか。最初の3つの例え話からはです、私たちも父のもとに立ち返るのだという勇気を与えられます。けれども、そんなふうにせっかく父のもとに立ち返って、あふれんばかりの喜びが満ちている、そのところに、この兄のような態度もまたあるのだと聞かされますと、水をかけられたような気分にならないでしょうか。この私も迎えてもらえるのだと、無邪気に信頼するということが難しくなるのではないでしょうか。今日聞いているこの兄息子のような態度というのは、これまで15章の中にずっと流れてきた失われた者たちが見出され取り戻されていくことの喜びに水を差すような態度ではないでしょうか。で、そう考えますと、今日のこの箇所というのは、これは弟息子が帰宅する例え話の単なる後半部分ではないということに気づかされるのではないでしょうか。この兄の態度、この兄のあり方は15章の記事全体の中では確かに異質だ、そう思います。音楽に例えて言うならば、今日聴いている歌唱というのは15章の中で不協和音を奏でています。ですが、こういう不協和音というものは私たちの社会ではよくあることです。これは例え話、今日の例え話だけに限りません。実際主イエスがこの例え話をなさった時にも、こういう兄息子のような人たちというのは現実にシエスの前にいたのでした。15章の1節から3節を読みますと、そのことがわかります。商人や罪人が皆 話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは罪の例えを話された。こういう前置きがあって、主イエスは次々と例え話をなさるんです。主イエスの話を聞こうとしてやってくるのは徴税人や罪人たちだけではありません。今日のところに出てくる兄息子のような人々、ファリサイ派や律法学者の人たちも主イエスのもとにいたのでした。そしてこの人たちは思い思いに問いや疑問や批判や悪意を心に抱いてその場にいました。いなくなっていた弟息子が我が家に帰るとき、このような人たちもその場に居合わせます。そして主イエスはそういう人たちもまた父のもとに招こうとなさるんです。それで主イエスは今日のところでもう一人の息子、兄息子の話を聞かされます。私たちはそれぞれに神様と自分との一対一の関係を生きているだけではありません。私たちにはそれぞれに主にある兄弟姉妹がいます。それぞれの在り方に従って、いなくなってしまったものと家にずっと留まっているものがいます。しかしどんな在り方をしていても、私たちは互いに兄弟姉妹です。私たちには父なる神様との間柄があるだけではありません。兄弟姉妹との関係もあるのです。しばらくいなくなっていた弟息子が戻ってくるのは、彼と父親の間柄だけの話ではありません。もちろん父がいればこそこの弟息子は家に帰ってきたのです。しかしこの帰宅という出来事は、他の兄弟姉妹たちが生活をしている生活空間の中にこの弟息子が戻ってくるということでもある。したがってそれは他の兄弟姉妹たちにとっても関わりがある出来事なんです。しばらくいなくなっていた息子は兄の息子とどんなふうに出会うのでしょうか。兄も父親と同じように弟息子に手を差し出し、兄弟としての固い握手を交わすんでしょうか。それとも兄は弟に対して手を引っ込めるんでしょうか。今日聞いている記事にはそんな緊張感が漂っています。そして意外なことに、この兄弟の間柄について最終的な結末がどうなったかということはここに述べられていません。兄息子も最終的には弟を迎えての喜びの宴に連なったのか、それともついに家の外に立ち尽くしたまま不機嫌でいたのか、その最後のところはここに語られていません。主イエスはあえてこの兄弟の結末をお語りになりませんでした。そしてそれはこの例え話を聞く者、つまり私たち自身への問いとして開かれているのです。今日のこの記事を聞きますと考えさせられるのではないでしょうか。私たちはお互いを兄弟姉妹として受け入れているのでしょうか。年長者と若い人たち、 教会員と客員や求道者、教会生活が長い人と最近教会に連なった人、私たちは決して全員が同じ一つの色に染まっているわけではありません。世代も性別も社会の立場もお互いに全く違う者たちがこの教会、父の家に招かれて、そしてこのところで共に礼拝を捧げ、みんなで神様のなさりをたたえて時を過ごします。そしてそんなふうに私たちがここで一緒に時を過ごす様子というのは、どこかしら今日のこの例えに登場する兄弟の姿に似ているのではないでしょうか。みんなお互いにとても違っています。それでもみんな最終的に最も深いところでは相手なしではいられずに、お互い同士つながっているんです。私たちはお互いを受け入れられるんでしょうか。互いに相手を信頼できるのでしょうか。互いに相手について望みを持てるでしょうか。それとも互いに対立し合って反目し、相手を拒否するんでしょうか。私たちが本当の意味で主にある家族としてお互いを認め合い、希望を持ち、交わりを築いていくということは一体どういうことなのかということを、今日の記事は私たちに問いかけています。ところで今日の記事では、これ明らかに兄息子の在り方に光が当てられています。この兄息子が弟息子に対してどのような態度を取るのかということが問われています。その逆ではありません。そして兄息子はまさしくそのことで大変苦労しているんです。なんといってもこの兄息子は弟とは全く逆の生活を送ってきています。兄息子はこの日家を離れていました。しかしそれは弟のように気まま勝手に振る舞って遠くに行っていたわけではありません。ところで兄は畑にいたな、そう言われているように、この兄息子は一日働いてきたんです。朝早くから畑に出て、その日の仕事に勤しみ、そして今くたびれて家に帰ってきました。ところが帰ってみて、この兄は大変びっくりさせられるんです。家から音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたからです。一体何が起こったのだろうか、当然兄は思ったでしょう。この兄は一日働いて帰ってきたのですから、当然ながら家に帰って休む権利があります。彼は当然それだけの資格を備えています。一日中真面目に働いて、そして義務感が強く信頼できる良い働き手としてこの日を過ごした兄です。でその兄が今思いがけなく家を勝手に飛び出していった末、救いのない暮らしをして財産の一切を使い果たしてしまった、そして帰ってきた弟息子と出会うような羽目になっているわけです。しかしそんな弟に兄は手を差し伸べなければならないのでしょうか。そんな勝手な弟と 食卓を共にしなければならないのでしょうか。父親がその帰宅を祝って贅沢三昧に用意させた祝いの席に、この兄もつかなくてはならないのでしょうか。兄が不満を感じて文句を言い出すのも、これは最もなことではないでしょうか。父親がやっていることは、弟息子に対してあまりにも甘い。兄にはそう思えたんです。だから家に入ろうとしませんでした。それにです、父親が弟息子を迎えて大喜びで宴会を始めているそのかかり、すなわちその費用は、実は全てこれは兄の懐から出ています。先週聞いた12節のところで、弟息子が彼の分け前を父親にねだった際に、父親は財産を二人に分けてやった、そう言われていました。でもちろん兄には、年を取った両親を扶養するために弟よりも多くの分が与えられたとしても、少なくともその財産、この家の財産の持ち主は今は兄息子です。その兄に無断で父親は勝手に肥えた牛をほふらせ、弟息子のための祝宴を開いているんです。長年父親と一緒に働き詰めに働いてきて、しかし自分が友人と一緒に宴会を催そうとするときに、一等の小屋になってもらえなかったということを思い起こすと、兄の中には無念さと悲しみと怒りが込み上げてきます。自分がいかにも軽く扱われ、ないがしろにされているように思えてならないからです。ここまで勝手なことをして救いのない生活に明け暮れ、全てを持つ使い果たしてしまった者のために祝宴が用意され、一方律儀に生きてきた自分には何一つ与えられない。結局のところ自分はバカを見ている、いや見せられている。兄はそう感じるんです。一体正義はどこにあるんでしょうか。ところでこんな風にです、この兄息子の抱えていた悲しみと寂しさと怒りを考えてみますと、ふとこんなことに気がつく方がいらっしゃるかもしれません。今この兄の心には確かに一本の棘が刺さっています。そしてそのためにこの兄は苛立っています。しかしこの棘というのは、弟が帰ってきたということに対して向けられている棘ではありません。そうではなくて、父親のこの兄、自分に対する振る舞い方に向けられている棘です。父親はもっと自分に感謝し、自分の努力を認め尊重してくれたらいいのにと思う棘が、兄息子の心の深いところに突き刺さっているんです。しかしです、それが父親というものではないでしょうか。主イエスは今日聞いているこの例え話、4番目の例えの中で、父なる神様、生ける神様をこういう父なのだというふうに証しをしておられます。そしてそれを口でおっしゃるだけではありません。無数の弟息子たち、すなわち救いのない歩み方をして命を無駄に費やしてしまう者たちの罪をご自分の身に引き受け、自ら十字架におかかりになるために、今主イエスはエルサレムに向かって 歩んでおられる最中です。イエスがここで明かしする父親が送ったよく肥えた子羊、高等息子のために送った子羊というのは実はイエスご自身のことなんです。天の父はご自身の子らのためにそういうことをなさる方なのだ。イエスはこの例え話の中でそう証しをなさいます。兄はそれに不満でした。ですがイエスはこの兄弟たち両方のためにその命を捧げられたんです。弟弟子のた弟息子のためにそして兄息子のためにご自身を捧げられます。この兄弟はそういう父の愛のもとに生かされます。そして二人ともこの父の愛がなければ生きていけないんです。主イエスはこの例えの一番最初、弟息子の例えを語り出す一番最初のところで、ある人に息子の二人いた、そう言って話し始められます。先週聞いた例え話と今日聞いている例え話、これはそれぞれの一人の話ではなくて二人の話なんです。そしてそう考えてみると実はこの15章みんなそうです。100匹の羊を持っている人、1匹だけの羊ではないんです。100匹の羊を持っている人がいた、あるいは10枚の金貨を持っている主婦がいた。父なる神様にとってはそのどれもが失われてならない本当に大切な一枚一枚、一匹一匹、一人一人です。神様の愛のもとこの兄弟は生かされているんです。ただそれは愛なので、兄息子も弟息子も自分の力や働きの見事さによってそれを力ずくで手に入れるということはできません。父親の愛は父からの自由な贈り物です。それを受けるときには、受けるのはただ手を空っぽにしてその贈り物をいただくだけなんです。私たちも神様のもとに生きる、その神様の愛というのは自分の力によって貸し取るものではありません。神様が私たちを愛してくださる、それを感謝し喜んで手を空っぽにして受け取ろうがないんです。そしてまさにそういう事情であるために高等息子の例え話の後に今日聞いているこの兄息子の例え話が語られているんです。この兄息子の手は空っぽではなかったためです。彼の両手は自分の正しさでいっぱいにあふれています。この兄息子はいつでもその様子を父親に見せることができます。29節です。しかし兄は父親に言った、この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それは嘘ではないと思います。すべて本当のことでしょう。兄息子は自分の働きやあり方の見事さや成果の大きさについて自信があります。しかし、それでいてこの兄息子のあり方には喜びがありません。父親が与えてくれる愛を受け取るのではなくて、すべてを自分の手柄にしようとするからです。そしてそのためにこの兄息子は父親から聞かされることになります。31節です。すると父親は言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。 兄息子からすると、この父親の言葉は当たり前だと思うような言葉だったかもしれません。私のものは全部お前のものだ、そう語りかけられます。当然だ、兄は思ったでしょう。今や父親の財産は2つに分けられて、兄と弟に分けられてしまったんです。そして弟の方は受け継いだものを全てなくしてしまったんです。したがって今残っているものは全て兄息子のものです。それしかありません。ですが、これ逆に考えるならば、兄息子の財産は全て父親の愛によって父から委ねられたものなんです。この兄はそのことにどれだけ気がついているでしょうか。私のものは全てお前のものだと言われている最初の言葉、全てがもともとは父のものなのだということを忘れて、その全てを自分自身で勝ち取ったもののように思い込んでいるのではないでしょうか。そしてそれはこの例えに出てくる兄だけではありません。今日ここにいる私たちもまた、生きて生活をしていく上で自分に委ねられ与えられている富や宝を用いて生きていくのですが、しかし私たちがそもそも生きているその大元にある命をはじめとして、私たちに与えられている今日の生活のすべてのものは、もともとは父からの贈り物ではないでしょうか。私のものは全部お前のものだという父親の言葉は、その逆もまた本当のことなんです。あなたに与えられている命も生活も宝も、そのすべては私が愛を持ってあなたに与え委ねたものだ。父なる神様はそうおっしゃいます。主イエスは天の父がそういう方であることを知らせるために、今日のこの4番目の例え話をなさいました。で、当時この例え話を聞いた人たちが、主イエスがおっしゃろうとした事柄を理解できたかどうかはよくわかりません。そして今日私たちがここで主イエスがおっしゃることを理解できたかどうかは、今からの私たち自身の生き方の中に現れてくることになるでしょう。天の父は今日の箇所で確かに私たちにも語りかけておられます。私たちが手を開いて父の愛の贈り物を受け取るようになるということ、そしてその与えられた愛ゆえに、私たちもまた父を愛し、兄弟姉妹を愛し、隣人を愛する愛が私たちそれぞれの中に生まれるようになることを神様は望んでくださっています。そのような神様の愛によって、罪と過ちを許され、新しい命を共に生きていく群れとして教会は地上に建てられています。そして私たちはこの群れの中に抱かれて生きる幸いな者たちとされています。それにふさわしく私たちもここから歩んでいきたいと願います。お祈りを迫りましょう。ご在天の父なる神様、私たちはそれぞれに険しさがあり、破れがあり、欠けがあり、苛立ちがあり、悲しみがあり、そしてそのために罪の中に歩んでいる本当に惨めなものに過ぎません。 しかしこのような私たちのために主イエスがエルサレムのゴルゴダの丘をしっかりと見据えて歩んでくださり、私たちの罪をすべてご自身の側に引き受けてくださり、十字架にかかってその一切を滅ぼしてくださっていることを感謝いたします。私たちがそのような惨めな在り方から解き放たれて、あなたの前に通用するような新しい愛に満ちた生活を歩み出すことができるようにされていること、またさまよい出しがちな私たちをあなたが絶えず御言葉を聞かせ、引き戻し、あなたの子らの一人として共に礼拝に集い、あなたの喜びの宴に加わるように招いていてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの宴に招かれて集い、そしてそこから使わされていくときに、あなたからいただいた喜びのお裾分けを私たちの周りの人々にも分かち与えることができますように、どうぞ私たちにあなたの御言葉による新しい命を確かにさせてくださいますように、私たちがあなたの民としてふさわしく一日一日を歩んでいくことができますように、どうか聖霊と御言葉によって私たちを整え、導き、持ち運んでくださいますようにお願いいたします。またどうかこの教会の中で私たちが誠に兄弟姉妹とされていることを学びながら、それにふさわしい在り方を取ることができますように、この教会があなたから与えられている愛の学び屋として、ともどもに私たちがそこに集い、そして教えられ、また新たにされて歩むものとされますように祈ります。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。